でいっぱい、まるまるタッチ。
小森子どもクリニックベビーマッサージマッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてお相手は水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、前回はこのベビーマッサージの具体的なこの注意事項などをたくさんお伺いしてきました、うん、そしてそこからのお話ということで、今回はまたクリニックでの、ね、お話なんかもお伺いしたいんですけれども、はい、小森子どもクリニック、はいはい、最近ではどんな様子ですか？
そうですね、やっぱり秋になって喘息の方とか、ちょっと多くなってきて、なんかお咳とか辛そうだなという方がよく見られますね。
はい、やはり季節的なものですかね。
そうですね、秋って季節からなんか喘息の方がちょっと辛い時期になってくる時期を毎年こう見ながら、
うん、はい。やはりこの乾燥してくる時期ということも関係していますよね、きっとね。
乾燥であったり、あとダニのアレルギーで、とか、いろいろな、要素があって、なんか喘息を引き起こしてしまったりとかあるみたいなんですけれども。
はい。
もともと寒暖差も激しい時期にはなるので、そういったのも引き金になったりすると、はい、伺ってます。
はい、そうした症状に対して、このタッチケアであったりとか、ベビーマッサージっていうのは何か効果があったりすることはあるんですか？
はい、私がお伝えするそのタッチケア、ベビーマッサージが、もともとその東洋医学に基づいていたもので、
はい、
昔のその、小児アンマーであったり、その、医学が発達してない、発達っていうか何でしょう、今みたいに充実してない、その江戸時代の時から、その、予防として、行ってるという流れのもとで、経絡、経路に沿って、さすってあげることで、風邪をひいた時にちょっとこう緩和してあげたりとか、その風邪予防とか、そういう効果は合わせ持ってるます、
はい。やはりこの東洋医学というと、昔からこう実践されているので、実績はある感じがしますよね。
はい。大人の方だと、もちろんその針治療であったりとかで、やっぱりこう、効果持たれてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
はい。はい、千秋さん、ご自身もそのクリニックの中でそうしたお伝えはされてるんですか？
そうですね。ちょっとした鼻が詰まっちゃうんですとか、なんかそういった時とか、こういう、なんかしてあげてるいいですよとか、さらっとお伝えすることもあります。
はい。どんな相談が多いですか？
そうですね。基本的には、診察のところは、お咳があってっていうところではあるんですけれども、皆様、風邪薬をもらっては帰るんですけれども、例えば、たまに苦しくて寝れなくって、ちょっとこう、市販の、ちょっとこう、スースーする塗り、塗るちょっと保湿剤をちょっと使いましたみたいなところはお伺いするんですけれども、ここの部分に当てることで、で、なんかいろいろこう想像しながら、私は思ってるんですけれども、はい、もっと効果的にできますよって、
うん。具体的には教えていただけますか？
はい。まずは皆さん、風邪は引きたくないっていうところがあると思うので、風邪とか、咳とか、に対して、こういう部分を飾ってあげたらいいですよっていうのをちょっと今からお伝えしますね。
はい。
で、まず風邪予防なんですけれども、基本的にやっぱり体が温まってないと、その免疫力が高まらないので、
はい。
基本的にはお腹をさすってあげて、やっぱり内臓を温めるってすごい大事なので、お腹周りさすってあげるとか、あと、お背中もなんですけれども、お背中は呼吸症状や、に効くツボがいっぱいあるので、
はい、
お背中をさすってあげるっていうのがあるんですね。で、まず 撫で方なんですけれども、
うん、
あの、お腹に対しては、あの、まあ、それこそ人差し指でちょこちょこちょこじゃなくて、あの、お手で、手のひら全体で、できれば、おか、あの、触る方の手温めて、温まった状態の方がいいですよね。いきなり冷たいと、ヒーっていう。あの、自分自身もその、触る方も、温まったお手手で、あの、うん、まあ、服の上からで全然大丈夫なので、
はい。
はい。で、上から下に、下から上にで、こう、ちょっとこう、肋骨の下あたりから、こう、手のひら当てて、
うん、
上から下に、で、下から上にで、まず、上下運動で、で、さすってあげるんですけれども、さするって言うと、なんかもう、さささささっていう感じではなくって、ゆっくり、1、2、3ぐらいな感じで、ゆっくり下ろしてあげる。で、また、1、2、3ぐらいで、まあ、もう上に戻してあげる。を繰り返す。ゆっくりが、リラックスもできるし、まあ、手の温かさもより、感じられるところになるので、
はい、
まあ、この速度でっていうのもおかしいんですけれども、まあ、ゆっくり、焦らずに、撫でてあげてくださいね。はい、まず、お腹を温めるなんですけれども、はい、次になんですけれども、お背中も、背中って意外と、広いですよね。
うん、
どの部分がいいかっていうのが、
はい、
肩甲骨あたりなんですけれども、
はい、
肩甲骨のちょうど間あたりを、
うん、
また手のひら全体を使って、
はい、
もう、回すように、
うん、
なんでしょう。こう、本当円を描くようにですね。円を描くように、はい、くる、くるって、ゆっくりゆっくり、くる、くるって、で、撫でてあげると、
うん、
その、風邪予防につながりますよっていうので、お背中って本当、肺機能を高めるツボがたくさんあるので、うん、ぜひ、はい、撫でてあげたらいいなっていうのがあるんですね。まずそこが、まあ、基本かなっていうのがあります。
はい。
はい。で、
そして、
はい。大丈夫です。
はい。そして、これ実際にこう、咳が出だしたりとか、鼻水が出だしたっていう時も、効果があるマッサージはありますか？
そうですね。まあ、冷えがあるの、その風邪をひくっていうのは、その冷えた状態みたいなところがあるみたいなので、
うん、
まあ、撫でてあげる、なんですけれども、前回お伝えした、ちょっとお熱出てきちゃったよっていう時はもう、一旦、やめてあげてください。
はい。
うんうん、で、以外であれば、ちょっとそれこそ、咳コンコンしてたら、お背中周りであれば、私たちもそうですよね、むせちゃったりとか、まあ、咳してる子供がいたら、ちょっとこう、背中さすってあげたりしますよね、うん、って感じで、はい、本当、理にかなってたな、今までみたいなところあるんですけれども、
うん、はい、
本当、お背中、もちろんさすってあげるのも普通に効果的なんですけれども、肩甲骨あたりをこう、くるくる撫でてあげると、より効果的ですよっていうのがあります。
うん、はい。はい、背中がやはりちょっとポイントになってきますね。
そうですね。呼吸器系は背中。
はい。呼吸器系は、そして手のひらで優しく、
そうです
ね、ゆっくりっていうのがポイントとなってきますね。はい、
うん、
私は鼻がちょっと悪くてですね、
うんうんうん、
よく鼻が詰まるんですけど、はい、鼻は何かポイントがありますか？
はい。鼻は、それこそまあ、鼻炎持ちの方とか、花粉症でお辛い方とかいると思うんですけれども、うん、鼻も基本小鼻、その鼻穴の横側を、
はい、
ちょっとこう、横側よりちょっと上あたりに、なんか、ツボがあるんですね。で、大人の場合は、押しちゃっていいです。大人の場合は。
キュッと。
キュッと押しちゃってください。はい、で、お子さんの場合は、ちょっとこう、皮膚を外側に伸ばす感じで、触れて、こう、伸ばしてあげる感じでやってあげると、 まあ、もともとその鼻の穴が開くし、で、通りが良くなるので、
うん、はい。
ちょっと、良くなったりするんですね。うん、子供とかちょっと鼻詰まるだけで、寝れないってなるので。
なりますね。
で、下の子とか本当、分かったって言って、最初私も眠いので、辛いのねって言って、
うん、
この小鼻のあたりをこう広げて、
うん、
こう指で、自分の手はピースになりながら子供の小鼻の
横
に上げてあげて、
うん、
指をピースにさせて小鼻を当ててこう広げながら、
うん、
で、子供は、どんどん楽になるみたいで、
うん、
で、翌日とか、なんか昨日の良かったから、ちょっとまたやってちょうだいとかって、
うん、
やってればするのに、あ、こう、効果出てる、いいんだって、寝やすいんだっていうのは、やっぱりこう気づきとして自分自身もあります。
はい。やはりポイントがあるということで、大人の場合は小鼻の横を押してもいいけれども、お子さんは優しくちょっと横に引っ張る。
そうですね。
ようなイメージで、鼻の穴が広がる感じがしますもんね。はい。そうすることで、少しこう効果がお薬に頼りすぎなくても。
そうですね。本当風邪の初期。本当、あれなんか鼻詰まりで、寝れないってなったらぜひやってください。
はい。今回はこの風邪予防の時のポイント、それから鼻がね、少し詰まり気味の時のポイントを教えていただきましたけれども、またこれから先も様々なこうした実践編ということで教えていただけますか？
はい。ちょっとこういう時どうすればいいんだろうっていう時に、今はまあ、今日は咳とか鼻水とかだったんですけれども、他にもいろんな病気ってありますよね。というところで、お伝えしていけばいいと思います。で、やっぱりちょっと、咳がひどいとか、横になって寝れないとか、あとお鼻ももうズビズビでって、なったら、病院に行ってくださいね。
はい。やはり、こう、限界はある。
そうですね。
そういったところで、はい、東洋医学と今の医学と西洋医学とうまく、こう、組み合わせながら、
はい。そうですね。
いったところですね。でもやはりこうしたツールというか、知識があるとないとでは、やはり毎回思いますけれども、少しこうママとしても安心感はありますよね。
そうですね。やっぱりこう、親として最初の段階が一番こう、風邪ひいちゃったのが一番動揺する時だと思うので、その時に何かしてあげなくちゃっていう時に、まずまあ家でちょっとできること、お母さんの中でこう、いろんな方法を知っていただければなと思ってます。
はい。さあ、そして、この番組、小森子供クリニックの小森先生も、
はい、
バックアップでいてくださるので、はい、もしこの先、うん、こう今聞いてらっしゃる方で、もう少しこういった症状のことを聞きたいっておっしゃる方がいらっしゃれば、またアドバイスもいただけますよね。
そうですね。なんかまあもちろん、診察にお越しいただいても大丈夫なんですけれども、うん、あと、何でしょう、まあ、ご意見いただいたら、ブログとかでも、適に、こういうご意見があってっていうのを、なんかこう、お答えできる範囲があれば、お答えしていけるのかなとか、あと、院内のブログでも、こういった、例えばなんか、まあ、ご意見いただいて、当院のブログとかでも、こう、皆さんに、あ、これはお伝えして、できるものだと、院長も判断したら、クリニックブログとしても、ご回答とかできたりしますので、あと、お困りの際は、当院の、クリニックの、ホームケアと応急手当っていうので、いろいろ先生詳しく、医学的な、観点で、お答えしているところもあるので、うん、ぜひ、ご参考になさってみてください。
はい。小森子供クリニックのホームページももちろんありますし、そして、千秋さんのブログもありますよね。
そうですね。私のブログも、とはいえ、医学的とはいえ、以外にもやっぱり、なんかこう、かゆいところ、部分、なんかこう、あると思うので、そういったなんかまあ民間的なところでお答えできる、方法があれば、それはそれでお答えして、お伝えできればなと思ってます。
はい。ぜひ、千秋さんにもご意見であったりとか、ご感想なんかもね、届けていただけたらな、というふうに思っております。はい。小森子供クリニックのホームページ、そして千秋さんのブログの URL、こちらは番組の説明欄に貼ってありますのでね、ぜひこちらからアクセスしてみてください。 ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。